人間として魂としての成長の機会、それが苦難や悲哀の形として与えられということ、それが本当に魂にとっては運が良いということではないでしょうか。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明弘です。このマジスピリラジオは、真のスピリチュアル、脱お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もしよろしければ、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回はナンバリングとしては301回目ということで、今日ですね、何回か前にご紹介したシルバーバーチですね。その言葉を紹介します。まあこれはここ2、3週間ぐらいの自分のテーマになっています。悲しみ、まあ人生の悲哀や苦難ですね。それについてシルバーバーチが述べている言葉があります。まあメルマガではですね、もう過去2、3回くらい紹介しているやつなんですが、ここのこの YouTube やその音声配信の中でも語りたいと思って、今日はそれを取り上げます。その言葉まず読みますが、悲しみは魂に悟りを開かせる体験の中でも特に信心なる意味を持つものです。それが魂の金銭に触れた時、一番よく魂の目を覚まさせるものです。という言葉ですね。ちょっと難しい表現も入っていますので、テキスト、文章で確認されたければですね、YouTube だと今、その言葉を映していますので、よければ動画ですね。そしてあと、この後ですね、ちょっとビジュアルで映すものもありますので、今回は、まあ、もし余裕があれば YouTube の方がいいのかもしれません。よくこの悟り、ですね、スピリチュアルでも覚醒とか、まあ、あまり私は他のスピリチュアル系は見ないんですが、それでもたまにチェックをするとですね、覚醒した人の特徴みたいな感じの、まあ、YouTube もそんなんありますよね。そこで悟りや覚醒というのが、まあ、なんて言いますかね、ちょっと軽い感じというか、まあ、ポップな感じになってしまっているんですが、まあ、本当は、そういった軽い言葉ではないはずですよね。まあ、さすがシルバーバーチと言うべきか、この悲しみは悟りを開かせる、とても重要なことなんだと。もちろん、滝に打たれたり、断食をしたり、瞑想したり、そういった、いわゆる修行、と呼ばれるものですね。まあそれでも悟りの道っていうのはあるかもしれませんが、まあそういうことをする人はごくごく一部です。私たちの普段のこの人生においては、おそらくは理不尽や不合理ですね。そうとしか言いようのない苦しみや悲しみというものですね。で、それがその時はもうもらい事故のようなもので、なんでこんなことが起きるんだろうかと、嫌な気分にも悲しい気持ちにもなると思うんですが、後で振り返れば、そういったことが自分の魂の目を開かせる一つのとっても重要な契機になったと。いうことは、おそらく、真摯に人生を生きてこられた方であれば、ご経験終わりではないでしょうか。最近は私も、まあメルマガではよく最近ここ数回言ってるんですが、私も最近、この理不尽な、そして不合理な体験というのが、ここのテキスト、まあ今日の原稿ですね。それにも書いていますが、自分の意図を超えて、運命の側からやってくる。与えられる。 わけですね。自分はそうは望んでいないのに、まさかというのが運命からやってくる。で、私もこの理不尽の中でですね、いろいろと心を深める、まあ、そんな機会を与えていただいて、運命からですね。まあ、それが、この悟りということ、個人的にはあまり軽々しくは言いたくはない言葉ですけどね。まあ、ですから、悟りというかは、なんて言うんでしょうね。もうちょっと、普通の言葉で言うと、まあ、心を深める、というぐらいでいいんじゃないかなと、個人的には思っています。あまりね、他のスピーチャル系のように、悟りや覚醒をカジュアルに話したくはないし、また私は人の波動、オーラを見る人間ですから、前もこれ言ったことありますよね。何だったっけな。私は覚醒したとか、悟ったとか、言う人たちの 99% は、まあ寝言を言ってると。いうですね。まあ、怒られそうな表現をしたこともあります。まあ、実際そうですからね、これは。で、私としては、まあ、悟りというかは心を深める、高めるということにしたいと思います。この理不尽や不合理というものは、これはもう言葉通り、理性を尽くしても尽くしきれない、合理では語れないということですね。ですから普段の世界です、これは。理性で動いているこの世界、通常の世界ですね。その理性、合理、そしてそれはこの頭、大脳ですね。頭ですね。この理屈というものを破壊する。これがまさに理不尽ですね。そしてその破壊された後に、まあ、ここには領地と書きました。領地というのはこれは、まあ、昔の中国の言葉、ですね、原点は確か孟子だったと思いますけれども、良い知、良い知識、良い知恵という意味の良知ですね。で、これを説明すると、まあ、これは王陽明ですね、陽明学で有名な王陽明も語っていることですけども、良知というのは、まあ、これが性善説の由来にもなっているわけですが、私たちはその物事の断り、真理ですね、それについての認識やその正しい知識や知恵というのを学ぶ前からすでに持っているということですね。何が人間として正しいのかということはすでに私たちは知っているということですね。ところがこの生活や人生におけるいろんな欲望とか迷いとか悩みとか、あるいはいろいろと考えすぎるとか、そういったことによって、その正しい知識、良知が曇らされているということですね。これを仏教で言えば、無明、明かりがないと書きますけれども、そういったことを、心の鍛錬、まあ、修行ですね。そして、日常の言葉で言えば、反省でしょうね。まあ、反省って言ってもあれですよ。自分を責める反省ではなくて、本当に自分が人間として、あの行動、あの言葉、本当に良かったのかな、ということを真摯に振り返るということをですね。これが反省の本当の意味。自分を責めるのは反省ではないです。そういったことによって、良知、すでに持っている、その正しい知識ですね。知恵、それに至る、ということですね。ですから私たちは心が曇ってるわけですよね。オーラで言うと、私はいろんな人のオーラを見ますんでね。やっぱり人間として立派な人というのはですね、まあ、これはイメージすればわかると思いますが、このオーラが綺麗なんですよ。これわかりますよね。感覚として。だから日常でも、まあ、これも時々言っていることですが、あの人ちょっと重たいよね。という言葉を使いますよね。ちょっと重たいとかね。 めんどくさいとかね。まあこれは、私みたいにオーラが視覚的に見えるわけではないが、感覚としてわかるわけですよね。で、文字通り重たいわけですよ。それは、オーラでも重たいし、めんどくさいっていうのは、要はその、絡みついてくるわけですよね。で、それがめんどくさい。いちいち売り言葉に買い言葉、めんどくさい。一言多い、めんどくさい。で、これをオーラでいけば、まさに絡みついてくるような、ガッとね、ね、粘っこくて絡みつくようなオーラをしてるわけです。で、それは別に、勉強しなくてもわかる。それこそ、さっき言った領地。ね、すでに正しい判断能力を持っている。ところが、それが、迷いや悩み、あるいはエゴ、煩悩ですね。そういったことによって曇らされてしまう。で、もしその曇りが取れる、曇りが晴れるなら、私たちは本当はもっと知性を高めてですね。そして、この人生においても、運命においても、まあ、迷いはさほどなくですね。スムーズに過ごしていけるんだろうなと思うわけです。ただ、普段はなかなかそういうわけにもいかないわけですよね。まあ、年取って人生経験を重ねれば人間は賢くなるのかと思いきやですね。まあ、最近も、まあ、個人的に、老害脳というですね。確か加藤先生という方のですね、新書だったかと思いますが、老害脳という、まあ、結構売れてるようですけどね。年を取って賢くなるどころか、まあ、老害と言われるようにね、まあ、残念な姿になっていく。まあ、これは油断するとそうなるわけですよね。で、まあ、ですので、この悟りでなくてもですね、心を深めていくってことはすごい大事なわけですが、それが、この、今回のテーマである、悲しみとか理不尽、不合理、そういったものを大切にする必要がある。感情的には避けて通りたいところだが、それは与えられてしまう。そうなった時にですね、その、普段の理性を超えた、もう、ですから、その結果として、例えば、諦めるしかないとか、受け入れるしかないとか、スピーチャー的に言えば、宇宙に委ねるしかないというような心境ですね。これが理性を超えているわけですよね。だから、不合理なことに対する最大の対応は、不合理で迎えるということです。目には目を、歯には歯を、不合理には不合理を、理不尽には理不尽を。それでもってしか、それを乗り越えていく、あるいは受け入れていくことができないということですね。理不尽や不合理が与えられることによって、普段とは違う頭の使い方、あるいは頭を捨てるということですね。それをせざるを得ない状況に追い込まれたときに、私たちはさっき言ったこの領地、これが開いていくということですね。まあ、私も禅の世界は割と好きな方なんですが、禅問答というのはまさに不合理ですよね。まあ、例えばここにも例を書きましたけども、これ有名ですけどね。両手で拍手すると音が鳴る。では、片手で拍手をすると、どんな音がするのか。まあ、これは有名な禅問答の一つ。あるいは、まあ、ここには書いていませんけども、弟子が師匠に対して、どんなことを言ってもですね、黙って殴られる。ということですね。そんな理不尽な世界ですね。まあ、今で言うと、まあ、パワハラ の極みでしょうね。何言っても殴られるわけですよ。中には鉄でね、鉄の棒で殴られてっていうのもあるわけです、昔はね。まあ今はそれはないですけどね、さすがにね。そんな中で、もうめちゃめちゃ理不尽な中で、考えて考えて考え抜くわけですよね。で、考え抜いたときに、まあ脳が破壊されるわけですよ。そうやって、この悟りとか、まあ心を深めるとかいうのは、頭の理性の世界を超えていかないといけない。で、その理性を超える、一番おそらく私たち凡人にとって、修行僧ではない私たちが一番いいのは、理不尽な苦難や悲哀、悲しみですね。それではないかと思うわけです。まあ、もっともこれは昔から言ってることですよね。観難、何時をたまにす。なんてね。苦労は勝手でもしろ。と昔は言ってましたよね。今は言わないですけどね。けど、やっぱり大事なんだなと思いましたよ。今回ね、改めて、まあ、つい最近の起こった、私にとっては本当にすごい理不尽な出来事でしたけどね。うん。ですから、このマジスピ、真のスピーチャルとして、その魂の成長、成熟、進化ですね。それを求めていく、本当の魂の深い喜びを味わって生きていく。それを望んでいるのであれば、その苦難や悲哀というのは避けては通れないし、また、もしそういった生き方をしたいと、本当の意味で、これは前回言いましたね。第300回目で言いましたけども、本当に祈っている人であれば、必ず苦難や悲哀がやってくるだろうと。いや、そうじゃなくても、普通の人でも、そんなスピシャル知らん、魂の成長は?みたいな人でも、必ず肉親の死、ありますよね。たとえ天涯孤独の身であろうとも、自分の死がやってくる。別れですよね。離別。仏教でも愛別、離苦なんて言葉がありますよ。求めてなくてもやってくるんですよ。それはね。ただ、本当にこう、魂というのを求めていくのであれば、必ずやってくる、それは。普通の人以上にやってくる。それがなければ、よくスピーチャルの浅いレベルのものでね、幸せな人生、苦難も悲哀も、困難なこともない。家族が健康で平和で、調和が取れて、幸せな人生。それは、まあ、さっきのこのシルバーバーチね、他の部分でもおっしゃってるんですが、それは失敗だと。何も困難がない人生。凡人の私たちが望んでいる人生。それは敗北者だと。いうことを言ってるんですね。本当に運が良いとはどういうことか。浅いスピーチャルでは、運気アップとか、開運とかね。よく言いますよね。占いでもそう。けど、本当に運が良いとはどういうことか。それは、人間として、魂としての成長の機会、それが苦難や悲哀の形として与えられるということ。それが本当に魂にとっては、 運が良いということではないでしょうか。まあ、最近自分自身のその体験をね、振り返って、いや本当にそうだなと。ということは、この体験が、まあ、個人的なことですが、与えられた、ということはですね、それだけ自分はまだ、人間として、魂として、もっと成長できる。ということですね。実際、この、私の場合は運が良かったのは、まあずっとね、ずっとこういった話を、それこそ第1回目から、まあ最初の頃はね、過去の音源、お聞きいただければお分かりかと思いますが、まだまだ表現もつたないしね、喋り方も、まあまだまだな部分ありましたよ。けど、根本は何も変わってないんです。マジスピっていうね、コンセプト自体は。まあ、こういったことを理屈、知識だけでもですね、そのさっき言った、その苦難や悲哀が人間を磨くということですよ。知識としてあったので、助かりましたね。これもしこういった学びがなければ、どうでしょうね。最近起こった理不尽な出来事、まあ気が狂ってたかもしれないですね。うん。本当に。まあそういった意味では、まずは知るということが大事だと思いますね。これはシルバーバーチも言ってるんですけどね。ですから、まずは理屈の上でもこういった学びをするということ。守護霊ね。例えば、まあ今日のテーマではありませんが、守護霊？そんなもんほんまにおるんかと。目に見えへんやないかと。ね。けど目には見えないんだか、まあ宗教家で立派な人が幾度に、この守護霊とか、あるいは守護神、守護神ですね。とか、あるいは観音様とか精霊とか天使とか、表現は違いど、なんか立派な人たちが同じこと言ってるな。あ、もしかしたら、そういう存在もあるのかもしれないな。っていうですね。まずは素直に、そういった知識だけでもいいので、頭に入れておくということは、とっても大事だと思いましたね。最初の第一歩としてはですよ。ずっと知識だけだったらね、それはちょっと、まあ成長がないわけですけども。楽しい時に人間は成長しない。ですよね。これ人間関係でもそうですよ。本当に絆が深まる人間関係というのは、楽しいことを共にした中ではない。苦しいことを一緒に味わった人たちですよね。これは友人もそうですね。苦しいことを共に分かち合った。それが深い。それこそ親友と呼べるような関係性も作るわけですよね。ね、楽しいことだけで、そんな深い関係性が築けると思いますか？ね、無理ですよね。楽しいだけではね。まあもちろんそれはそれでね、いい思い出ではありますけどね。振り返ってもやっぱり悲しい体験、辛い体験、それを乗り越えた後で振り返ると、とってもいい思い出になっている、それは。私も、高校出てから住み込みでね、もう平成の豊かな時代に住み込みで新聞配達をしていた時代がありますけども、まあ実はね、それ超えてから、終わってからね、その体験が20年ぐらい、その記憶がなかったんですよ。まあかなり辛かったのか、20年ぐらい、その時の記憶を思い出せなかったんですよ。思い出せたとしても、記憶が白黒なんですね。まあそれぐらいちょっと結構しんどかったんですがね。 まあ、それも今となってはカラーでちゃんと色付きでね、記憶も蘇って。で、今振り返ると、あ、やっぱりあの時、生意気な自分の心が、まあ多少はね、砕かれて、ちょっと良くなったかなという。まあ今振り返ればそう思う。そして、いい体験を、良い苦労をさせていただいたなという気持ちも湧いてくる。油断すると、このスピーチュアルというのは、やっぱり軽薄になりやすいですね。繰り返しますが、覚醒や悟りですら、カジュアルになってしまう。けど、本当はそうじゃない。そうじゃないんだ。この悲しみというのが、やっぱり根本なんだと。それを乗り越え、突き抜け、深く味わっていく。そこにしか魂の成長、成熟はないんだ。これがこのシルバーバーチの言葉ですね。もう一回読みましょうか。悲しみは魂に悟りを開かせる体験の中でも特に深深なる意味を持つものです。それが魂の近世に触れたとき、一番よく魂の目を覚まさせるものです。この言葉の意味が単なる知識ではなくて、本当に深い理解として落とし込んでいく。それが分かるということそのものが、実は深い喜びだと思うんですね。まあ、これが人間と生まれた、まあ、一つの使命だと思いますね。こういったことを知っていくというのがね。そしてシルバーバーチも言ってる通り、この地上人生での体験っていうのが、この死後ですね。肉体の死後。本当の世界。生命的世界であるところの、あの世。シルバーバーチの言葉でいけば、霊界ですね。そこで、本当の生活が始まる。そのための準備がこの地上世界なんだということ。それは証明はできません。科学的には。しかし、それが確かにそうだろうという、これが信ずるということですね。証明はされていないが、そうに違いないという信ずるということ。この真の力が、この人生を作っていくということですね。はい。じゃあちょっといい時間になってきたんですが、せっかくちょっと原稿あとちょっとあるんで、簡単に触れたいんですが、最近ですね、書道、ね、字を書く書道ですね。このプロフェッショナルの方からですね、お話を聞く機会があって、それがちょっとですね、参考になりましたんで、簡単ですが、共有をしたいんですけども、私は書道の世界は全然わからないんですけども、ご紹介いただいたね、ある書道家、まあ、書家ですね。で、今、このページを切り替えましたが、このね、井上雄一という方ですね。まあ、もうお亡くなりになった方ですけども。で、これが Amazon のページですね。Amazon ね、今画面を YouTube で映してますが、はい、この井上雄一というこの方ですね。その書道のプロフェッショナルの方はね、この井上雄一という書家をものすごく尊敬しているということですね。で、今の書家で活躍されている方いらっしゃるじゃないですか。なんかそのアートみたいな字を書くね。例えば NHK の大河ドラマでもね、書家の方の書いた字のタイトルありますよね。ああいったね。まあ、そういった世界のパイオニアの方のようですね。この井上雄一という方がね。で、私もその方、プロの方がね、おすすめしていただいて、で、ちょうど、この本ですね。もう絶版なんですけども、この、 日々の絶筆という本がありまして、これをおすすめされたので購入しました。古本で、プレミア価格で なってましたけどね。まあまあ、まあ、これはまあいい本は絶版良くなるんでね、まあ、それでも価値があると思って購入をしましたけどね。で、この今写ってる、この貧、貧しいという字ですね。で、別のウェブサイトにはこういった風に写ってましたね。この貧ね。おそらく書道の教科書的な、あるいはその、なんていうんですかね、学問の世界でいう学会と言いますか、公式なオフィシャルな世界においては、この字は多分、認められていないような気がしますね。まあ、その、プロの方もおっしゃってましたけどね。公的には認められていない。が、素晴らしい字だと。この躍動してるね。素人である私ですら、この字を見たときに、めちゃめちゃ躍動してる。もう波動を見るまでもない。まあ、波動も見ますけどね。けど、こういった芸術作品を私、いちいち波動を見ることはない。本当に五感で感じるのみ。この字だけでも素晴らしい字だと思いますね。で、この貧の世界は、まあ、さっきご紹介した本の中にもどっかに書いてるかと思いますけども、この貧、貧しいという字ね。貧の世界は、捨てて捨てて捨て切った後に生まれる光である。という表現をどこかでしていらっしゃるそうですね。だから、これはスピーチャーで言うところの、引き寄せとは完全に真逆の世界ですよね。よくね、スピーチャーでも愛とか光とか感謝とか、ね、私は皮肉を込めて言いますけども、この光というのはね、得ることじゃないんだと。捨てて捨てて捨て切った後に生まれるものだ。これがさっき言った、この理不尽や不合理ですね。これが理性や、その合理的な世界や、そしてこの頭で考える大脳の世界ですね。これを破壊するわけです。で、これは私は、この貧という世界に通じているのかなということを、まあ間違ってるかもしれませんけどね。私はそう感じましたということですね。普通のスピーチャルとは全く逆です。引き寄せではない。捨てることだと。本当の光はそこから生まれるんだと。幸せとか幸福とかそういったことではないと。苦難や悲哀から本当の光が生まれるんだと。それを私たちは、この真のスピーチャルを求める私たちは、改めてそれを深く深く理解しなければならない。ということですね。で、ちょっともう時間が時間ですが、最後に。で、このね、書道の世界も、自分の名前を売るためにね、まあいろんな、このエゴ、頭、その大脳の世界です。さっきのね、合理の世界で、大脳による計算によってですね、やっぱり売れたい。有名になりたい。有名な人だとですね、書いた書がね、もう数十万、数百万で売れるらしいですよ。バンバン売れるんですって。聞きましたけども。でも例えばある権威ね。まあこれは学問の世界もそうですけども、ある権威が、その自分の弟子ね、弟子を利用してね、力のある弟子がいたら、それを利用して、この弟子の師匠は私ですと、いうことで名前を売ると。あ、こういったこともある。まあ、これはね、どの業界でも似たり寄ったりあると思いますけれども。まあ、そういうことをするとね、貧の逆でしょ？これは。だから光は生まれないんです。で、書の世界では、なんか、人目を引くもの、派手なもの、そういったものが売れるらしいです。現代の書はね。 けど、そのプロに言わせれば、そういったものは本当に光はないと。カッコだけは綺麗だと。本当の基礎や伝統の裏打ちがない。ということをおっしゃってましたね。まあ、これはスピーチャーでもそうですね。いわゆるキラキラ。キラキラ系ですよ。けど、見た目はキラキラしてるかもしれないが、実際のそのオーラには光はないわけです。むしろ濁っていたり、暗かったり、重たかったり、そんな波動です。たくさん見てきました。じゃあ、自分はね、じゃあお前はどうなのかと、それだけが問われるわけです。自分はこの、今回触れた、苦難や悲哀というものですね。それを、そこから逃げていないか。それだけは問われている。もちろんね、それだけだとしんどいけども、少なくとも運命の側から与えられる、そういった苦難や悲哀、悲しみからは、逃げてはいけない。それを魂の成長の糧として、受け止めなければならない。まあ、それによって、ここ、一週間、二週間の間に自分は、私はね、まあこれは、傍からはどう見えてるかは、この読者、視聴者、そしてお客様のご判断に委ねたいと思いますけれども、私自身も、まあそういった与えられた体験を通じて、少し成長できた気がするし、深い喜びが今、心の内側から湧いてきてるような、そんな気がいたします。まあ、ただこれは自分でそう思ってるだけなので、これからの現実、そしてお客様からのお声ですね。それに謙虚に委ねたいと思います。今回は悲しみ、悲哀、苦難について、シルバーバーチの名言をご紹介して、自分なりに考えたことを述べてみました。ご参考になれば幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。